僕は85年高校卒業ですけど、82、3年の時はもう新宿ってすげえダセーから行かなかったんです
よ。
なんかダサいイメージだったんですか。
パンチパーマいっぱいいたからです。
あ、
僕の場合もうちょっと、あ、僕の高校ってのは
サイドバックなん
ですかね。いや、あの
85年
ツーブロックです。
ツーブロック、あ、テクノみたいな。
テクノもいたかな。いや、だから今みたいな感
じで、サーサー本人が、
僕はツーブロックでしたね。でもラグビー部だった。一応坊主にしちゃってるんですけど、いや、今の芸人みたいな髪型ですよ。まあ一回り回ってみんな同じ髪型してるんで、チェッカーズみたいな。
チェッカーズも流行ってますね。
流行ってましたね。
キッカーボーイとか。
キッカーボーイジム。
安全地帯。
ここはこの仲間ね。
でも僕らはだからチーマじゃないんだけど、チーマ世代だから、本当、いや、よく本当に松村なんだっけ、国広子にこういじめてたような髪型ですよ。
宮崎はちょっといじめて
た。だから80年代、90年代新宿で暴れてたやつって、まあ新宿東進ってやつとかと流星会とかいたんですけど、まあ僕の先輩で。
でも新宿違かったでしょ。あの中野、
明大中
野、東中野ですね。
東中野ですね。だから、ね、途中ではたまにから不倫かかるその渋谷道場も行きました。
人間力。
でも僕はやっぱ渋谷です。
渋谷。
渋谷で、あ、新宿のディスコで、とりあえずブレイクダンスとかニューダンスって言うんですけど、ニューダンスを覚えて、まあ、こうやって、こういう、
東亜会館
ですね。東亜会館ですね。あ、そうそう。東亜会館で、明大なこのやつだと結構出来になってたんですけど、新宿で練習して、出せってことだからってイメージがあったから。で、渋谷と六本木でナンパする。
アメトキ平野の部分で。
それが高校生、
そう。
サムちゃんとかそういうの出来たか。
サムちゃん。久々、この間六本木行ったらなんか、六本木、ちょっとエロ度がありますね。
リアルキアレースのサムは、
たぶん。そう簡単に。
新宿系男性です
か。だから、その引きを買ったらマージャンと
かあるじゃん。当時人数多すぎたからね。あれ
どっから通ってたんです
か。横浜ですね。鎌倉だ。
実
家は
そっちなんです
か。実家は世田谷側なんですけど、
弓香さんのメンチに、
で、
新
宿で乗り換えて東中
野。ラグビーやるために乗り換えた
か。いや、ないです、それないですね。単にたまたま滑り止めが受かったから。
まあ、これの
中国から。本当は格闘技やりたかったんですけど、格闘技はあれないんですよ。柔道とか相撲しか。一番近かったのラグビー
です。相撲とか嫌です。
いや、無理です。無理です。柔道も嫌だったし、
いろいろある
ちょっとなんか、ね、今その時ラグビーが流行ってたんで、なんか
見るほど超めんどくさいな。
あれ流行ってましたっけ。
スクールウォーズ。
スクールウォーズですね。スクール全盛期ですけど、僕もラグビーの練習はきつすぎて一回見たことないです。一回見たことないですね。すげえもうきついからね。目中の練習って本当に。でしばらくしてなんか遊び始めて、まあ、僕デビューなんで高校デビューですから、ファンキーズとか、ウォリアーズっていうチームができ始めて、友達を作り始めて、で、一緒に来ようって言って、新宿だったら東亜会館の B&B と、
ただの酔っ払いだったから。
新宿はね、センチュー行かなかったですね。その前のゼノンは、明大が出来になっちゃったんですよ。暴れちゃったから。明大のことするとこなんで。あと、GB ラビッツっていうのは、ほんとダサかったんですよ。なぜかというと、チッカーズがかかったんですよ。で、その頃僕ブラックミュージックのラップにみんなハマってたんで、チッカーズかかってるから、ダセーからこう、出ようでとか出てて、B&B しか行かなかったんですかね。
ラップって、あの頃は
ランディ MC の前ですよ。ランディ MC の前、クラッシュ、グランドマスターフラッシュとか、シガーヒルギャングとかで、だったんですよ。
ワイルドスタイル。
そうですね。あと、ロックマスタースコーターのダイナックスイートっていうのは、ザ・ルーフィーズ・オン・ファイヤーっていうので、それからちょっと経ってから、 何年後に出てきて、
パブリックエナミーとか持った後、
持った後ですね。何年後に叫ぶ、叫ぶ、抱っこしてて、
芋、
出せえな、こいつらって言ってたんですよ、みんなで。芋、
あ、うまい。
上がってなんか、
かっこつけてた。まあ
まあ、うま
い。でも今はいいと思ってますよ。で、渋谷に行って、ラスカラとかでナンパするんですよ。で、それでマラジャにたまに行くという。
マラジャも行ったんですか？
もうできた、公認の時できたんですね。で、新宿はもう、踊る練習場ですね。
あ
そうです。新宿に来るなんか女ってさ、なんかダサくないみたいな。
なるほど。
はい。
そんな、
投稿写真にすると、なんか、80年代の
アキラ写真。でもアクションカメラ出身
で、ここでも行ってるけどな、そうこういう形になった
ら20代の時に六本木のキャバクラに入って、六本木のその女の子が、新宿の女の子って柄悪いよね、品がないよねとか言われて、そんなことないよって、なんで俺はなんか歌舞伎町の女の子の味方をしなきゃいけないんだみたいなことありますけど、
でも確かにちょっと歌舞伎町ちょっと品ないですよね、女子的な。
そうですか、最近もない、
最近もない話だけ
ど面白いけど、
ちょっとやばくないですか、ね、
最近ね、
やりたくないもん
だって。僕だってもう六本木はでもクラブ28ぐらいの時行ってるんですけど、だからクラブ
はあんま当日の映像残されてさ、
基本的には行っちゃってたんですけど、今はね変わんないですよ。
いや、なんか今すごいリアリティあるのは、久々に行ったらすごいやらしかったですよ、六本木の女の子。
そればっかり言っちゃったっ
け。やらしかったですね。なんだろう、
クラブ、
いや街歩いてる女が、
ああそういうこと、
街歩いて
る、
歌舞伎町の方がいいよ、はい、
さっきの話を続けなきゃ、話戻すんですけど、例えばその映画のネタとかになりそうな面白い事件僕らはあんま知らないこととかあるじゃないですか、この事件題材にして調べたら面白いよみたいな。
まあそれはもう有名な話ですけど、やっぱりあの中村明菜の少女 A であったりとか、あとあの尾崎のダンスホールのモデルになったそのアグレスに切られて死んじゃった女の子の話、
ダンスホ
ール、
赤いダンスホールはね、
そう、あと少女 A のあのモデルになった事件は、
あの知らない話なんです
ね、あれ
は、すごいじゃ
ないですか、2人の少女が、あの歌舞伎町のディスコ、ちょっと分かんない、ブラックシープってすごい行ってこないんですけど、で、なんかちょっとで遊んでて、
帰っちゃ
った。で、行方不明になってしまって、で、一人が、なんか受動券かなんかで、あの開け付けがなんか開いて、死んじゃうしょっかなって言って、でもって、結構警察が取り締まったんですよ。歌舞伎町のちょっと危ない
ってい
うので、それでモデルになった歌が、中村役の少女役と尾崎豊のダンスホールとか、あと何があったっけ、あともう一曲ぐらいあったような気もするんですけどね、それは結構歌舞伎町では、その時僕もまだ中学生だったから、
あのね、
尾崎豊が多分高校ぐらいの時じゃないですか、だからこれに感化されて作ったんじゃないですかね。
それ尾崎豊とか中森明菜って、ああまさか中森明菜の前って別に尾崎豊とかはちょっと出入りしてたりっていう、街の風に触れてそれを知ったのか、メディア通して知ったのか、どっちか
どっちか、いやいや、まあでもちょっと尾崎豊って僕も年だからかもしれないですよね。
尾崎豊は真面目だったから、あ、青学からも行ってないし、
あれエロビトじゃない、
役もやってない、
それが一番、僕らは確かに知ってるかもしれないけど、今の人たちは知らない、あ、すみません、もう一杯
ユミカナイトに応募して
くれた方も
それが2枚あって、それで俺に
確かに知らないかもしれないですね。
知らなかった
ですね。そうか、あ、そうか、じゃあ僕多分だからそのマスの人間だから知ってるだけであって、皆さん いやだから若い人は多分知らないかもしれないね。で歌舞伎町危ないっていう、あのなんちゃって話になっちゃったんですよ。まあそんなこと言えば歌舞伎町だけじゃなくてどこでも危ない、そういう事件あるんで、まあ、そういう事件は痛ましいわけだから、そのあの被るわけじゃないですけども、まあ、
ただトピックスとしてちょっと立ちやすいですよね、その曲がモチーフになってる。
それはめちゃめちゃ立ちやすいですよ。あの、うん、だ都会で遊んでる人間で、その事件を知らない人間は、
ね、
その年代ではいないと思いますね。まあ、僕もその事件は知ってたけど、その歌はあの少女 A は多分そうだなと思ってたんですけど、ダンスホールはそうだなじゃないと思ってたんで、
俺あの曲大好きなんですよ。
僕も大好きです。まあ大好きです。僕もカラオケ歌いますから
ね。あ、ジャックですね。
いや、だって僕ら全く知らずに聴いてるわけじゃないですか。
はい、
でも それのなんつうんですか、ルーツになるような事件が、
そうなんですよね。
やっぱそれだけでは少しちょっと、
それだけなんかこう東京の人じゃないと分かんないよねって言いなさい。人間じゃ分かんない。
分かんないですね。あ、なるほどね。そうかもしれないですね。
僕も知らなかったです。
あ、なるほどね。だからちょっとこう東京への憧れも含めてちょっと面白そうっていう興味になるかもしれないですね。
うん、そうですね。そんなのがあったのがで、うん、まあ中村健人、まあ特に宇崎って感じよ。まあ未だにカリスマなわけやって。
あのそのビジュアルは描けなかった
んだね。その
中のヨーグルト
ってさ、まあ、ダンスホールっていう、まあ、あまりみんな歌えないけど隠れた名曲じゃないですか。
そうですね。そう、だから
その隠れた名曲の裏にはそういう事件があったんだみたいなことは、僕はなんか当たり前のように知ってるけど、皆さん知らないかもしれないですよね。あの皆さんとか
分かる分かる、知らないと思いますね。
そうですよね。
意外に知られてない。
単に歌舞伎町のその風景をのディスクを歌
ったとこだったから、やっぱり
でもそれはそんなこと確証取れてないですよ。あの大竹とかはその事件をモチーフにして歌ったのかっていうのは確証取れてないんだけど、そう言われてるっていう話ですよ。
すごいね、
少女でもそうですけど、
でもあんまりそういう風に準備してほしくなかった。
尾崎豊は別に言ってるわけじゃないんですよね。
それはやっぱプロ
現在の尾崎豊の感じ
っていうか、いや、ダメじゃないわね。
新生かなってちゃんって言えるじゃん。ご存知ですか？
失敗しやがったみたいな。
なんか映画もにもなってるんですけど、あれが実はその現代の尾崎豊だって言われてるんですよね。そういう現象についてはちょっとそういう話を聞きたくなる。どうなんだろう。
そうじゃないからカメラ多い
です。そうじゃないですね。新生かまってちゃう。
ユーストで中継しながらライブをしたりするような、ちょっとデジタルメイク
今上映してるんですよ。まさにロックンロールは鳴りやがらっていう映画
が入っとんじゃん。
何だっけな、ボックスかなんかで、
向こうはボ
ックスって言われる。これ
入江優
です。単純に寂しかった。
新生かまってちゃうね。
カンパニー松尾もそう恋してて、
僕もあんま詳しくないんで、ちょっとその辺
一緒にいるのにやっぱりヘッドホン
掘ってねえから。
じゃあまあ薄いんだけど、まあ
そっちのこと理解してくれ。
思春期の特有の感じを現代でうまく
当てはまっている感じ
なのかなと。
それも若い子たちが
すげえらしい。
全然ピンとこないけど俺。
神って言ってる。
余計思いますもん。こいつ俺も好きじゃないの。
そういう現象が。
ただ
やっぱり25個いると何とも思わないっていう感想が多いんです
。そうですよね。なんかそういうのって
好きですよね。映画を見ても若い子はすごいとか何度も見たとか、
あれはね当時
25個いるとうんって感じ。
ああ
決まりがあるわけ
です。でも自分らの10代の頃の聴いてた音楽ってそうじゃないですか。なんかその頃で今でも熱いじゃないですか。
はいはいはい。
でもその頃大人の人見たらなんだあれみたいな。
そうですね。
なんか一番俺自分で前半分笑えたのはあそこだからね。
あのでもね、
後ろがいい
んだよ。僕はあの、まあ、まあ、ダブルキー世代なんで、今でもその BGM でかかってる曲とかって、80年代の曲をこうリバイバルしたとか結構多いんですよ。っていうのはまあ、人数が、多いっていうのもあったし、だから今、プロデューサークラスのやつって、多分同じような年代のやつ多いから、多分かけてんだろうなと思いますよ。
撮りながら面白い、なんか、
なんだっけ、シンギローパーとかかけてたりするわけですよ、未だに。アラベスクもそうですけど、アラベスクももっとしたいですけど、僕らの時。あれ、僕ら80年代、東京ストリートロックなんかすごく、憧れたんですけど、
東京ロッカーズみたいな
こと。そうそうそう。
あフリクションみたいな、
あの田舎にだからあの町田町田とかね、
はいはい
はい、あとゼルダとかスターリンもそうですし、あとジャガタラ、
ジャガタラ
ね、なんかさ、すごく田舎にいてこうなかなかレコードが手に入らなくて、あの憧れたりしたの。あのそんなのは割と身近だったんですか。
いや、あのだからね、それ分かれるんですよ。僕全く興味なんですよ、そこは。
あ、そうなんですか。
で、僕洋楽のように牛に行っちゃって、
牛に行っちゃって、ディスコ行ってる人はあんまりそういう意味
かな、全然いかなかったですから。でも今はジャガタラ聞くといいと思いますよ、今聞くと。でも当時は全くもう全然、まあ、あと付き合ってた友達がそうだったから、まあ、DJ とかってやつ行ったから、全然だから初めて聞いたラップも、あのロックマスタースコートのダイナックスイの The Doof is on Fire ってなんですけど、まあ、MM の 8mm 出てくるんですけど、The Doof is on Fire って出てくるんだけど、うわ懐かしいなと思いながら、この作ってる監督って同じ種類じゃねえかと思いながら、でも未だにだから未だの音楽シーンって80年代の人たちを引きずってるって、ただ乗り越えられないと思ってますけどね、はい。
当時はいつもインディーズって言葉があった
んです
、
はい。ちなみに亀井さんはどちらなんですか、田舎は。
愛知県なんですよ。
おお、一緒じゃん。
どこですか。
あ、あの豊川。
あ、ここ岡崎なんで近いですね。
岡崎ですか。
岡崎。ラゴムレーベル
ですね。岡崎にもね、ライブハウスなんとかって言われて、豊川にカバヤハウスってライブハウスがあって、ここは売れる前のからトランプとかで出たとかも言ったし、
あれはもうちょっと笑いながら結構。
あれが親子関係
が、ね。トラブルがなんかまだトラブルだったとか言ったみたいな。
岡崎のあれカムじゃない
ですか。あ、そうか。
岡崎のカムミュージックってすごいですよ。
そうそうそう。
お客さん今すごい。あの変な変なところにあるんだけど、未だに。
あれとかやってる
んですか。岡崎のなんかあの革ジャンカーパンにリーゼントみたいな人ってごっそり来てました。
そうなんですよね。うん、もうそういう文化ですもんね。
うん、
あの
ごっそり
ましたよ。うん、なんか。あとパンクの人がね、
パンクの人と、ね、そうそう、パンクの人と、パンクの人とロックンローラーみたいなのと、あのなんか陽気いましたね、岡崎。
うん、なんかこう、うん、スタイルに対して真面目です。あの三河の人たちはね、
そうかな、
ちゃんとリーゼントしないといけないみたいな、
そうそうそう、形から入る、
ちゃんと秒じゃんとかね。スタイルに対してすごい真面目。
そうなんです
か。ちゃんと入れずに見なきゃ。
またいや、本当に保守的な土地柄です。
豊橋に近いですか。
で、豊橋の普通北です。岡崎と豊橋は少し、あの岡崎っていうのはね、豊橋と名古屋の間ぐらいなんですけど、
あ、
あ、そうなんですか。
うん、
豊橋の方が東京ですよね。
そうです、そうです、
ね、
そう
です ね。
また来月しますこれ。
ガマゴーリの北が岡崎さん。
ああ、ガマゴーリと一緒かも、ね。
いやいや、あのちょうど、
もらってない、もらってない。もらってない。浜崎
さんが一番
いらっしゃいました
。いやいや、もらってない、もらってない。いか
すぎて。ドラシはですね、まあ思い出深いのは、ニコワ連合、スケバン連合。
ダメですよ。
スケバン連合っていうのがあるんですね。それしない。スケレン、スケレン、スケレン。
あの、
スケレン。
ミカ、あの、岡崎も。
スケレンのね、あの、初代の、総長のですね、山下ったら何だっけな人。あのね、ね。
あの、有名な人いますね。
すげえ有名で、スケレン、あの、取材した後に何回か買ってきて、あの、もう30後半なのに深夜やってるんですよ。あれ、じゃあ、シャーホンって感じで、うわ
ぁ、そんな、もっとかっこいい人じゃなかったですか。あ、そう、いや、か、違う人かな。
いやいや、かっこいいっすよ、あの、やってなければ。で、なんだっけな、
やってないっすよ、もう。
スケレンの人、いやいや、今やってると思いますよ。いや、スケレンのね、なんだっけな、人、初代のね、総長で、めちゃめちゃ
報告してる。
メスタスタガにも出てるんですけど、スケレンってのは、履歴書も書かなきゃいけないんですよ。で、男、現金で、で、豊橋の駅で、ここにこう、こう待ち構えてて、金髪がいると、ちょっと、つって、で、なんだっけな、その初代の、なんだっけな、宮子さんじゃなくて、宮子で、違う、違うんですけど、末子じゃ、なんだっけな、スケレンのね、なんだっけな、末子さん、まあ、仮に末子さん、できますけど、ほんとなんかね、まあ、すげえ有名な人で、で、 三浦島でチャンプロードってやってたんで、絶対出てくるんですよ、スケープで、あの当時のまあうちの社長って今当時のあのチャンプロードの編集長だったんですけど、富樫の駅行ったと、で、あの、来てくださいって聞いたと、で、富樫の駅ってここにローダーになってるんですけど、ローダーの駅にずらーっていて、で、なんかスケバンね、三河なんとかスケレンって言うんですけど、スケレン号ってすげえでかいから、
スケレンって地元でやってましたけどね。
あ、そうそう、そこから、オスとか言って、自分なんとかなんとか、連合、スケバン連合、浜支部、支部長なんとかでやす、オスとかなんか言って、ここに、すげえいっぱいここに、何十人と暗殺されて、うちの社長の日課がこの雰囲気やべえから俺ももしかして日本出版チャンプロード編集者日課も人押すと言わなきゃいけねえのかなと思ったよね、設楽君ねとか言うから、あ、そんなですかとか言って、そんなだっけとか言って、すげえよな、豊橋ってとか言ってて、
豊橋出版やっぱ来たあの気候の温暖のせいかな、やっぱりそう言ってもみんな
気圧感あるから、
人当たりがいいでしょ。
あ、でね、意外とめちゃめちゃね、あの歓迎ムードで、伊勢坂行くと、そのスケレンの初代のなんだっけ、スネコじゃん、まあ、またスネコさんしてみましょうか、したら地元のヤクザがスッと朝来て、で、なんかこう頼むと持ってきてくれるんですって、もう歓迎ムードですよ、わざわざ東京からね、チャンプロードの編集長来てくれてよかった、嬉しいですわみたいな、
あのなんとか競争連合なんちゃらかちゃら
競争連合だ
スケパース
で、なんかその総長のその末子さんとして、まあ、末子さんがおっしゃったのが
4回目ぐらい、
いや、なんだっけ、あの人1回、2回ぐらい寝回ったんですけど、で、あのね、おかしくって、あれ自動改札機が分かんなかったんですよ。つまり切符でここにカシャカシャって昔切符切ってたじゃないですか、はいはいはい、駅員が、うん、自動改札機って分かんなかったから、うん、自動改札機を初めて乗った時に、うん、ハーツってここにドア開かなかったから、ドアにダッコンバコンを蹴って、あの駅員がね、すげえ取り出しちゃったんですよね。それとの世間知らずの人なんですけどあと自分の男がね、別れる時に頭きたからってここにヤクで呼んじゃって、ここにその別れる男の人を監禁しちゃったんですよ。
なんかあの田中角栄と並べられて、なんか例えにされてるのなんか聞いたことありますけど、なんだっけな、なんかこう名前を絶対覚えるとか、なんか田中角栄と彼女はそうだったみたいな、なんかそういう例えをよく聞いた気がする。なんだっけな、
スケレンのね、だいたいみんなね、うちの会社はそのスケレンのその人ので勉強させていただいてるんですよね。スケレンなんだよな、全国なんとか連合、スケバン連合ですからね。
僕の中学にもいましたよね、友達で。
あ、そうですか。
なんかそういうのが入ってるみたいな。
じゃあそろそろですね、あの時間が近くなってきたんで、最後にあの
やば
幸せについて、あの自分の幸せについてを、
いや、どういう時が幸せを感じるかっていうのを一応集めてるんですけど、
そうなんですか、
ああいうハッピー、
どうなんですか、ああいうハッピーですね、あの A ちゃんの、あんま考えてこなくていいんですけどなんか適当になんか言ってくれればないんですか、これ、
俺ですか、
はい、そうです、亀井さんですよ、設楽さんは2週にわたって聞きましたから
、ね、幸せね、でもやっぱり過去仕事をしながら、やっぱりまあ司法の問題やったり冤罪やったりで、まあ、その中にはあの一般の人も、一般市民と呼ばれる人もいるし、ヤクザと呼ばれる人もいるし、まあ、政治家と呼ばれる人もいるけども、でもやっぱり自分が過去によって少しでもなんかこう、なんていうんですかね、あのそのやっぱり窮地に立たされてる人、あの苦しい立場に立たされてる人、それはあの別にあの、まあ、職業とか経歴とかあまり関係ないですよね、そういう人の少しでもちょっと支えになれたかなっていう時は、
あ、
うん、あのそれはちょっと自己満足かもしれないんですけど、
あの何ほどの角度によってね、何ほどのことができたかどうかは分からないけれども、うーん、あのいい判決が出た時はちょっと民主主義良かったねっていう話で、あのそういう時はね、あの本当にホッとしますね。
すごいですね。へえ、なるほど。
亀さんの2人はそうですもんね。
いや、やっぱ日本人、全然ちょっと話飛んじゃいますけど、日本でそのマリファナが合法化されたら、結構日本人はやっぱマリファナ多分吸わないですね。
うんうん、
なんかそういう、なんかなんていうの、こう体質としてやっぱりそういう、なんかこうあるじゃないですか、こうやることがいっぱい、うん、やんなくなっちゃうじゃないですか、それを。
だからそうなんですよね、締め付けるから野球やりたくなるっていうところもあるしね、だからある程度お目こぼしして、
うん、ちょうどその今日あの町山さんのなんか MX のやつでスーパーハイミーっていう番組やって、そんな話をしてたんで、うん、ちょっとそういうの思いましたね。なんかその結局そのあれがあるわけですよね、その仕事がやっぱりこうあるんだみたいな、やんなきゃいけないみたいな、そういうのみんな持ってるのかな。
話飛んでるよ。
いや飛んでないよ全然。
そう飛んだけど。
飛んだ
け
ど。
いい話。いやどっかなと思ったんだけど。どっかで繋がると。
どこで繋がったの。
今頑張って想像してた。
いやでもその。
あでも変わることがあるってこと
か。やんなきゃいけないことがある。
そういうじゃない。
いやそういうこうその突き詰めなきゃいけない仕事をやっぱりこう追い求めてるみたいなことですよね。それが一番。それがこう成就した瞬間が自分の中であれば幸せだっていう感じですか。今お話されたの
は書くことが、あ、ごめんなさい、僕 あんまりパーソナリティは全部知らね、
はいはいはい、
リンクせずに話したんですけど、書くことで、そのなんか判決を左右したりする、
いや左右まではしないんだろうけど、でもまあ
でも支援する人がいたりとか、
支援する人、
そういうことを、事件を知ることがあるわ
けです。
冤罪事件で、うん、ま
あ、
外に出ないと、うん、なかなかね、あの再審もしてもらえないし、
うん、でもまあね、悪い判決であっても、まあ、少しでもちょっと
あの心が晴れれば
ね、とか思うし、
うん、
それはね、で結局何の力もなれなかったなっていうことの方がよっぽど多いんですけど、うん、でもまああの共に怒って、あの怒りとかも、ね、共有していく、それはね、あの別に僕は冤罪の人のために冤罪被害者のためにやってるわけじゃなくて、自分の怒りとしてやってるわけですよね。自分が腹立つってしょうがないからやるわけですよ、うん、あのまあまあ、だからあの究極的にはやっぱり自分のためなんですよ、
うん、でも、ね、あとね、もう一つね、うん、あのこうヤクザヤクザになっちゃってるんですけど、
ヤクザヤクザになってます
よ、ね、うん、さんね、あの袴田事件をやってるんですね、
う
ん、袴田事件はね、
うん、まあやってるっていうことは何もやってないですけどね、
いやでもまあ気にし、まあ、中で気にしていただいたんで、まあご存じない方にね、あれ言うと、まあ、何年ですか、今、
いや、事件自体が昭和 40?
30年、今何年の
66年ですか、66年の事件ですか、
うんうん、で、まあ、あのもう収監されてしまった鈴木みの議員がですね、東町党派の、まあ、名前はちょっと、まあ、別に袴田さんが、ボクサーがいる、
袴田岩尾さんですね。
ボクサー、であの映画にもなりましたね、
ボックス、
ボックス映画になったんですけど、うん、で、ね、もういわゆる公金書な、もう、で、
そうですね、
明らかに、あのね、まあ、どう僕は素人目で見てもね、証拠は何もないし、自供で冤罪したんだろうっていうね、
証拠を作っちゃったんですよ、
ね、うん、作っちゃったし。で、まあ、あの全部ね、いろいろその、超党派の、まあまあ省きますけど、で結局、鈴木みのう議員がですね、収監される前に超党派のね、名前は忘れちゃった、そういう作ったわけです、袴田さんを支援するかみたいなね、
そうですね、あの袴田救援議連っていう
んですね、うん、作ったんで、袴田さんのまだね、お姉様がね生きてらっしゃってて、お姉様ですよね、確かね、妹なんで、
お姉さんですね、
もう袴田さん自身はもうね、まあ、そりゃそうでしょう、30年も40年もねいて、 いつ試験になるか分かんないっちゅう人をね、正直拘禁症になっちゃったわけですよ。でも全然もう暴れちゃうしとかそういうなっちゃってて、あれはもうね、被災が何もないというか、昭和40年代の、舞台静岡でしたっけか、
清水ですね、
静岡ですね、うん、でそこで その取り調べた刑事の結構ね、広い取り調べも結構ね、明らかになってるんですよ。まあ名前はちょっと忘れちゃいましたけどもね、というような基地もまあナックでも一回やっていただいたんで、その別にそのヤクザ冤罪だけじゃなくて冤罪そのものを亀さんが扱っていただいてて、まあ袴田さんなんかも聞くともね、僕も頭痛がするほどのなんか悲惨さっていうかね、うん、あれはあんなことがこの世の中にあっていいのかっていう感じですね、うん、ということを取材していただいたんですね。で書いていただいたんですね。
それは何を見れば見れるんですか。
あ、ナックルズの、実はナックルズの何号だろう。
あ、もうデッドストックですか。
あ、でも Google でちょっと調べてみて。
デッドストックって
書くことによって、はい、でってたその、ま、当事者の近くの人で、はい、書いてもらうことで、なんていうんですかね、こうスポットライトを当ててもらってるような感覚で、俺ちょっと救われるような気がするんですよ。わかんないですけど、100% そう、本当は書いてほしくない人もいるかもしれないですけど、はい、
そうですね、
うん、まあ、僕はまあフィクションを作るんですけど、はい、うん、そういう例えば何かのことをフィクションを作ってあげるときに、やっぱその人にスポットライトを当ててあげる、うん、こんな人は普段誰も見ないんだけど、
まあ、そういった意味ではまだ、ね、袴田事件っていうのは多くの人が、ね、いろんなライターさんがこれまで書かれてきてっていうことも、うん、でもそこからあんまりこう なんですかね、みんなこう見捨てられちゃった事件っていうのもあったりして、それも
袴田事件じゃなくても
なんかそういうのもこうできるだけね、なんとか見つ、 見つけて、うん、あの拾いやすで、そこは、ね、やっぱり、ね、構造として全部一緒だし、やっぱりそこで泣いてる人がいるし、まあ、全てカバーできるわけないじゃないですか、
全
て
は
でも、ね、まあ、自分の、うん、だから、まあ、知り合いの弁護士がやってるとか、まあ、そんな範囲でこうやっていくしかないんですけど、でも、そういうふうに、なんですかね、有名な冤罪事件だけじゃなくて、うん、まあ、新聞記者とかがやりにくい事件、なかなか、
テレビじゃできないような、
ね、できにくい事件とかはできるだけ発掘していきたいなと思ってます。
ボトムの方から切り込める
そうですよね、うん、
じゃあ久田さんの知らせの話を。
別に幸せじゃなかったんだけど今
幸せの時を感じる時ですか。
先週と引き続きもう一回聞きます。
うん、先週何言ったかも忘れたんですけど、何だろうな、何ですかね、何だろうな。
先週本ができた時。
あ、そっか、本ができた。
いや、なんかお腹いっぱいの時みたいな。なんか同じようなことやったんです。
そう、あ、でもなんか割と北さんってこうあれですよね、こう、はい、ひらめきの人だから。
あ、よく言われるんですよね、うん、この間ね、フジテレビからのっていう番組に僕9時間密着された時にデザ これを書いたデザイナーの人も
に出てましたね。
はい、北さんってどんな人ですかって言ったら、うん、彼は直感的な人なんでって言われたんで、まあそうなんですけど、その直感がなくなって当たったら嬉しいかなっていう感じ。なくなったらまあそれまでなかなっていう感じ。
血液型何型ですか。
A です。
これ例えば渡辺克実さんの写真を一気にパッと借りてきたっていうの
これ僕ですね。
これあれですよ、すごく
パ
ッと、はい、そうですっていう感じですよね。
一挙にもう吉村さん組長の話を聞いても渡辺さんのしかないっつって遠いとこまでこう、ね、自分で車でもうギューって走らせてってだって渡辺さんの奥様に言われ
てから だからあれですよね、津田さんで予定校はないんですよね。
うん、そうですね、ないです。
だから予定校なくてこうなんですかね、
これ全部渡辺さんの写真しましたからね。
うん、いや、取材をやっていながら、はい、で原稿をこう出てきたのを見ながらそれでパッと対応していくって感じ
ですね。そうですね、
なんかいつもそんな感じするんですよね。
これ写真もそうですね、この写真も、もともとは普
通のパトカーが並んでるこの歌舞伎町の写真だったんですよ、うん、でもゴンちゃんの写真このここに自転車でここに殴る写真見てあこいつ今日変えたんですよで、まあ、こいつから文句振ることもねえだろうと思って、まあ、来てもいいよって来てもいいよって言われて来たら来たらしょうがないなって、ね、うん、そういう時になんつった
ら3000円あるんですか
3000円もいやあの財布見て あった金を払う1000円だと1000円じゃん
そういった意味で本当に生き物ですよね雑誌って
あそうですね、うん、うんでもな幸せな時か僕ねでもあれださっきあのラグビーの話されてましたけど僕ラグビーってすげえつらかったんでこの辛い時期っていつの抜けんだと思ってあのサイボーグ009 の一番最後の歌が好きでねあの、まあ、白ならなっていうやつで、うん、でなんかあの明大のグラウンドで、寝転びながら白い雲と青空を見るのが幸せなんだろうなと思ってあ今でも思ってますけどね、はい、あ何も考えてないですねなくなっちゃうやばいいやさっきのスキマン連合の話すいませんでしたね
スキマンはいいですよもう
すいませんでしたもう名前覚えましたのぶこさん
のぶこさんやっと出てきたのぶ
こさんだわ
ということです
いません亀さん申し訳ない
僕あんまり今回もあんまりちゃんと聞きますあとであ
もうどんどん削僕のところじゃなくて亀さんのところ全部やってください
いやもう編集しないですこのまま丸々流れ
ピーだけピーだけ取りますから
ピーだけ
取りますピー希望のところはピーやるぐらい
やべえ俺喋りすぎたらまた喋ったもうね僕あんまり目指したくないんですよね
何言ってんすかテレビ
そう言われるじゃないですかだからテレビに出てるとか言われちゃうかななんかもうなるだけね
いやでもなんかそういう方がやりやすいんじゃないですかです、ね、有名になった方がうんそういうこともだってある
わけですだったらやろうっていう人も結構いるわけですから
まあ番組選んでるそれなんですけどね、うん
言うほどまだそんなに誰も顔さされないですよね
大丈夫ですそこまで言ってないです、ね、だからそのなんつうの小さい業界内で言われるのがまた面倒くせえなんか、
まあ、分かります
結構ねマスコミもね大会で文系なんですよねネチネチしたね
調べが多いです
多いです大会系のあれじゃないんですよね世界がねネチネチしたやつは
というわけで亀さんまた来週来てもらわなくちゃいけないんですけど
なんでこれあの笑っていてもスタイルなんですよ2週
にわたって石澤さんも2回来てるんですそう、うん、でこういうふうに誰かに呼ばれて来るでその後に亀さんが誰かが連れて来る
石澤さん石澤さんの前は誰だった
辻村君ってあの僕の部下
あそういう流れ、うん、
そうなんですよ
辻村の前はね誰かね回るわけですよで次は僕に来たでこれで同い年したし亀さんに歌舞伎町のこと書いてもらったから亀さんにで亀さんが誰かを
紹介してもらう日に飲める日に
別に来週じゃなくて
来てほしいです
来週なんか 月曜日ですか
月曜日がいいです、
は
い、
あ分かりました
誰か
ちょっと考えてみますか
であの情報をいろいろ発信してる人が
そうですね、面白
いです、はい、で最終的に矢沢駅地にたどり着きたいんです
よ矢沢駅地矢沢駅地矢沢駅地
一応そこが目標でやってるんですけど
矢沢駅地の娘とか
なんで矢沢駅
地いや
それはまあ、単純なシンボルとしてあるだけなんですけど、
はいまあ、そういうことなんで
分かりました、
また次回
また来てもらっていいですか
はい
分かりました
というわけで、はい笑って抜けて慌てしみりでも田中マンデナイトロまたいつ